はい、通告の6、港喜一議員、1、防災・減災について、2、匿名相談アプリの導入について、3、防犯について、議席番号10番、港喜一議員。
おはようございます。議席番号10番、港喜一です。それでは通告に従いまして、一般質問をいたします。まず最初に、今年の大きな災害のニュースは、山林火災で始まりました。明日は我が身だと思っております。森林面積の多い信濃町では、大規模な山林火災への備えをどのように考えておられますか、町長にお伺いいたします。
鈴木町長。
はい、おはようございます。それではただいまいただきました港議員からのご質問にお答えいたします。例年全国的に空気が乾燥し、強風の吹く2月から5月頃にかけて森林火災が数多く発生する傾向にございます。当庁においては雪解け後の4月5月が発生しやすい時期にあたります。森林火災は焚き火、火入れ、放火等の人的要因による出火原因が多く、ひとたび発生いたしますと急速に拡大し、消火隊の立ち入りや利用可能な水位が限定されるため、消火活動が困難を極めるものと想像されます。また、人命や家屋等が危機にさらされ、貴重な森林資源を大量に焼失することになれば、その回復には長い年月と甚大な費用と労力が要することとなります。当庁では近年、大規模な林野火災は発生しておりませんけれども、森林火災の大部分は一人一人の注意で防ぐことができると思われますので、予防意識の啓発を図ることが重要と考えております。以上であります。
港議員。
はい、予防消防、これが最も大切だと私も思っております。また信濃町ではナラ枯れが発生しております。しかも大規模に面積が枯れている、木が枯れている、これも非常に懸念するところでありますので、この防災の観点からこのナラ枯れというものをどのように捉えておられるかお聞きします。
唐沢総務課長。
はい、ナラ枯れの関係のご質問でございます。ナラ枯れによって防災上どのような影響が生まれてくるかつきましては、若干の専門的知識ちょっとございませんので、明確にお答えすることができかねますが、枯れ木ということになりますと、ひとたび発火すれば燃え広がりやすいと思われますし、また急傾斜地であれば、土砂災害や、雪崩等、そういった危険も想定されるというふうに考えてございます。いずれにいたしましても、森林の状況によって災害の形態も変わりますので、あらゆる状況に対応できる万能な処方箋はないと感じておりますが、まずは災害の発生要因をできる限り減らしていくような取り組みを皆さんのご協力を得ながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。
港議員。
はい、本当木が枯れますから、しかも大規模に広がっていっているマダラオ山系ですか、あの辺りにもかなり山が真っ赤になっている地域が見られます。これやはり伐採するしか方法がないんじゃないかなとも思っております。手前味噌で申し訳ないんですが、私の敷地内も、ナラ枯れが発生、2本発生しまして、最終的に私のところは全部伐採をさせていただきました。お金はかかりましたけれども、これ私の家からまたナラ枯れの病が広がっていくというのも懸念されましたし、風で倒れる可能性も十分あります。その被害を考えるとやはり、 伐採した方がいいんじゃないかなと思っております。ですからこれを今後町も予算をしっかりこう考えていただいて、伐採、そこからあと新たに植林ということをしっかり考えていっていただくことを将来的には考えていかないとダメじゃないかなと思っておるんですけども、その辺の見解をお聞きします。
唐沢総務課長。
はい、港議員さんの、まあ、ご心配のご質問、まあ、いただきましたけれども、まあ、伐採につきましては担当課と相談をする中で、まあ、進めてまいりたいと思いますが、専門家の先生に若干ちょっとお聞きをしたんですけども、このナラ枯れの要因になっているカシの名がキクイムシというなんかそういう、まあ、虫といいますかそういうものだそうですが、まあ、それに起因して、まあ、ナラ菌が樹木にその、まあ、感染し樹木の内部が、まあ、目詰まりを起こして、まあ、通水が阻害されその樹木が枯れるというそういうメカニズムだそうでございます。ただこのまたカシノナガキクイムシは、まあ、枯れた木から移動するため、まあ、被害はその、まあ、若干続くんですけれども、ある程度の段階で、まあ、収束し、まあ、一旦枯れた森林であっても、まあ、時間の経過とともに、まあ、再生するという、まあ、見解も専門家の先生からは、まあ、お聞きしているところです。まあ、ただ、まあ、どこまでかというね、そういう細かい部分まではちょっと把握をしておりませんので、また担当課、それから担当の、まあ、県とか国とかですね、そういう機関と相談をした上でまた進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご了解をお願いしたいと思います。
港議員。
はい、ナラ枯れも、しっかり防災上の観点からしっかり注視していっていただきたい、また研究も進めていただきたいなと思います。またさ山林火災の方に、移りますが、林野庁、先ほど町長も答弁にお答えありましたけれども、林野庁のまとめでは山火事の約7割が冬から春にかけて、まあ、1月から5月にかけて集中して発生していると。で、まあ、春先は、まあ、行楽で、バーベキューをやったり、その山菜採りに山に入る人が増えるほか、農作業に由来する枯れ草焼きなどが山林に飛び火することも原因となっていると、林野庁は発表しております。この先も注意が必要であると、警告をしております。で、ここ最近、防災行政無線での注意喚起で、野焼きをやらないようにというような形でやっておられるし、注意喚起もされておると思うんですが、原則野焼きというものは信濃町では禁止されていたと思うんですけれども、その辺のところの徹底をもう少ししっかりする必要があると、まあ、これできれば町民運動に近いような形で注意喚起していく必要があると思うんですけれども、その辺のところの見解をお聞きします。
唐沢総務課長。
はい、林野火災の関係につきましては今ほど町長も答弁申し上げましたし、港議員さんおっしゃる通りでございます。うちの方の考えとしますと、まあ、防ぐ林野火災を防ぐためにはやはり広報、まあ、啓発が重要だというふうに考えております。行政防災無線での火災警報発令中に、まあ、受ける火の取り扱いに関する、まあ、注意喚起を行っているほか、林野火災の多い、まあ、3月には全国春の火災予防運動、まあ、4月には町独自の火災予防運動、また消防署消防団と連携し、まあ、町内を巡回する啓発活動、まあ、消防パレードも行っておりますし、防災無線による広報活動も実施をしています。また4月の広報誌においては消防頼りで林野火災予防について、まあ、記事を掲載しておりますし、さらに、まあ、総代会において町の信濃町文書庁から、林野火災予防について地元総代様の皆様の方へ、啓発をお願いをしているところでございます。なかなか、まあ、特効薬がないわけでございますけれども、まあ、ただ農作業ですとかね、 まあ、そういったの枯れ木を若干まあ炊くということは、まあ、認められておりますので、ちょっとそこまでは規制できませんけれども、まあ、一般的な野焼きの禁止につきましては、今後も関係課や関係する皆様と連携しながら、啓発活動を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
港議員。
はい、よくこの車で走っていて、こう野焼きをされているの、まあ、農業残滓ですよね。そういうのも大体やっている方は慣れておられて、しっかりこの類焼を食い止めるような措置を講じておられるように見受けます。それはいいんです。一番こう大変かなと思うのが、まあ、家の裏で、家庭ごみを燃やしておられるような家庭をちらちら見受けます。特にこういう印刷物燃やすと、このインクっていうのは実は燃やすとダイオキシンが出るという、そういう知識がない、要するに環境ホルモンですね、公害といいますか、体に良くないものが出てくるということの認識がないまま、プラスチックも一緒に、ゴミの量を減らすために家の裏で、燃やしておられるご家庭をちらちら見受けます。そういう安易なこう野焼きというのをできる限り防いでいただきたいなというのが、そういう啓発をしていただきたい、こう一般質問でもこういうことを言うのは、これの周知の一つの方法だと思っております。家庭でのゴミは絶対に燃やしてはダメだという、すべて焼却場に持って、焼却場に持っていけばそういうダイオキシンが発生しない方法で、高温で焼くことによってダイオキシン出てこないんで、900度以上ですか、で燃やすことによってダイオキシンとかそういう環境ホルモン、有害なガスが出てこないという部分がありますのでね、ぜひともそういう啓発をお願いしたいと思います。で、この次の自主防災組織の現状をお聞きしたいんですけれども、自主防災組織の町内での今何組の防災自主防災組織が立ち上がっているでしょうか。それと最近に立ち上がった組織はあるかどうか確認したいと思います。
唐沢総務課長。
ちょっと最近どのぐらい結成されたかというちょっと数字は持ってきておりませんけれども、今町内では10組織にとどまっています。
港議員。
この自主防災組織、過去にも何度も聞いておりますが、数が変わっていないと、ここ 1,2 年では、立ち上がった組織がないという認識でいいんじゃないかなと思うんですけども、これなかなか進まない自主防災組織、非常に大事な防災の、システムだと思うんですけれども、なかなか進まないのはこの啓蒙不足、それから意識改革、それとメリットがないと思うんですけれども、見解はお聞きします。
唐沢総務課長。
はい、議員おっしゃる通り、なかなか結成数が増えない、進んでいないというのは事実でございます。また地域防災の中核を担う消防団員等も、まあ、近年減少傾向にあり、まあ、そんな中で地域防災力の、まあ、低下が、まあ、懸念されておるんですけれども、まあ、そんな中で町とすれば自主防災組織を結成していただいて、まあ、増やしたいなということは常々まあ考えておりますし、総代会等々でもまあお願いをしているところでございます。まあ、災害時には地域やご近所でまあ助け合いながら、まあ、生命と財産を守っていただくということがまあ重要でございまして、そのためにまあ今ほど申し上げた総代会において区長さんや総代さんに自主防災組織の結成に向けたまあ検討をお願いをしているところでございます。また結成した組織には備蓄品の提供も行っているところでございます。議員さんおっしゃることとまあ同感ではあるんですけれども、自主防災組織を結成するためにはまあ住民一人一人の防災意識 および知識を向上させる、まあ、取り組みが必要でございます。まあ、これをどう進めていくかが課題になっています。地域の、実情を把握している、まあ、住民の皆さんが、まあ、平時安全点検、災害時の初期消火や避難誘導を担うことで被害の防止軽減できることが、まあ、メリットというふうに考えてございます。町の防災訓練などを通じ防災意識の向上を図るとともに地域防災マップの作成を進め防災意識の向上を図ってまいりたいというふうに考えています。なお今年度、まあ、昨年度から実施していたんですけど古見地区において、まあ、県と地元住民が協力して地域の危険箇所も網羅した、まあ、地域防災マップ等も作成し、まあ、全校に配布したというようなことで、まあ、こんなことも進めながら自主防災組織の結成等々に、まあ、努力してまいりたいというふうに考えてございます。
港議員。
まあ、町民の意識改革、これは非常に、時間のかかるものだと思っております。この意識改革に、時間がかかる、手間も暇もかかると思っております。総合防災訓練の時に各地区順番に行くんでしょうけれども、ちなみに今年の、総合防災訓練はいつ どこの地域になるんでしょうか。
唐沢総務課長。
今年の防災訓練につきましては8月一番最終の日曜日だったと思うんですが、ちょっと日にち分かりませんけれども最終日曜日だと思います。それで、野尻地域というふうに、失礼しました、訂正させていただきます。8月31日で柏原地域になりますので、よろしくお願いいたします。
港議員。
はい、まあ、かなり今からでは時間があると思います。実はこのおとといですね、6月7日、信濃町つながる防災フェスというのは黒姫の駅前で開催しておりました。この時に日本防災士会ですね、長野支部の支部長が防災士たくさん来られてたんですけども、防災士の支部長とお話しする機会がありまして、立ち話でしたけどもお話ししていた。信濃町は防災、自主防災組織を立ち上げておられますよねという情報として知っておられました。なかなか進まないという話もしてたんですけれども、こういう自主防災組織のこの立ち上げが大事なのは、そういう時にしっかり講演に近いような形でお話しさせていただければありがたいなというお話をされておりました。要請さえすれば私たちはどこへでも行きます、どういうイベントでどんな形のイベントでも対応させていただきますというお話をされておりましたのでね、ぜひともこの8月のこの総合防災訓練に防災士の防災士会のその方に来ていただき、講演もしくはそういう意識改革のお話をしていただく、これは非常に有益じゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょう。
はい、唐沢総務課長。
はい、港議員さんのご提案は、まあ、受け止めさせていただきまして、また検討はさせていただきます。まあ、ただですね、半日ぐらいの予定で、午前中消防団の出動や住民の皆さんも直接来ていただいてね、まあ、行動をしていただくということが今回メインの防災訓練になりますので、主力はそういうことで、まあ、お願いをしたいと思います。また例えば8月31日にかかわらず何かその、まあ、公民館活動ですとかそういったところでまた講演とかということでね、お呼びをして、まあ、理解していただくということは、まあ、重要かなというふうに思いますので、まあ、そんなことで、まあ、考えていきたいなというふうに思っています。
港議員。
はい、この意識改革、あらゆる手を使って防災意識を 高めていっていただきたいと思います。でそういう意味でこの自主防災組織自助共助公助のうちの共助ですよね、共に助ける先輩議員が近所という言葉を言ったことを記憶が先ほど議員のお話の中でしてたんですけれども、ご近所さんが助け合うというのはこれがある程度組織だって出てくるのが自主防災組織です。これが機能しだすといろんな意味で人命を守るという、人命財産を守っていく組織になると、防災力が一気に上がっていくと私は思います。そういうところで先ほど自主防災組織には備蓄品の供与があると言っておられましたけれども、このメリットの一つの中に、ね、備蓄倉庫を建てるたりする時のに補助を出すっていうのが一つ方法だと思うんですけどもね、ゴミの集積所は補助金は出しておりますけれども、そういう備蓄倉庫、各集落で備蓄倉庫を作るとなると、まあ、それをしっかりしたものを作らないとダメだと思いますから、そういうものを作るとすると、そこへ補助金を、ある程度補助金を出す。町長ご存知だと思うんですけど、野尻区は各区民に非常持ち出し袋を各区民に配ったという記憶があるんですけれども、まあ、それもそう一つ方法だと思います。その非常持ち出し袋をその集落の人たちに配った、それも補助金をつけるとか、そういうふうなことがあれば自主防災組織ちょっと手段はあまり良くないかもわからないですけども、そういうような形も考えていただくのはいかがでしょうか。
はい、唐沢総務課長。
はい、検討する要素にはなろうかと思います。まあ、ただですね、なかなかの総合行政の中で事業を進めていますので、まあ、この防災だけとかね、まあ、そういった中で補助金をつけてというのはなかなかその難しい面もあります。検討はする要素ではあるというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
港議員。
はい、まあ、あまり期待はしないですが、ぜひともそう頭の隅に置いていっていただきたいと思っております。それと、まあ、これから避難所の関係でお話をさせていただきたいと思うんですけれども、避難所運営について、避難所カード、まあ、普通避難所、まあ、開設したらそういうところに多分カードを作っておられると思うんですけれども、氏名と、どういう形でその家族の構成、それと、支援が必要なのか、アレルギーあるのか、お薬は何を飲んでおられるのか、そういうようなカードを多分作っておられると思います。そういうものをこの自主防災組織が立ち上がったときに、声配ってしまう非常持ち出し袋の中に事前に書いて入れておく、避難したらこういうものが必要であるということを事前に自分自身が認識すると、一石二鳥だと思っております。速やかに避難することができる、避難所に入ってからこの避難者カードを、緊張しながら書くよりは落ち着いて家族で、話をしながらこれを作っておく、避難者カードを事前に配っておくと、そういう事前記入ということが防災意識の向上に図れると思いますので、この辺のところの見解をお聞きします。
はい、杉澤住民福祉課長。
それでは避難所カードの事前記入についてのご質問でございますが、災害意識の向上などから考えますと、そういった部分では有効と思われますが、一度作成してしまうと、まあ、意識が薄れる可能性があったり、情報が古くなってしまうといった、そういったデメリットもあるかというふうに思います。現在、私どもの方では、民生委員さんの協力を得ながら、要支援者全員の個別避難計画作成に向けて取り組んでいます。具体的には、 毎年実施しています民生委員による高齢者の要支援者台帳作成の聞き取り調査に合わせて、今年から防災意識向上の取り組みとしまして、災害時にお持ちいただくもののチラシを作成したり、近隣住民、ご近所同士の声かけ、助け合いの体制づくりとして、避難や災害発生時における関わりの確認等にも取り組む予定で、現在、準備を進めているところでございます。また、昨年の10月会議の補正予算におきまして、お認めいただきました、要支援者台帳のマッピングシステムの導入により、今までに聞き取った情報が、住宅地図情報とともにデータ化されるようになりましたので、今後、介護区分ですとか、障害者手帳の状況に応じまして、順次取り込んでいきまして、最終的に要支援者全員の個別表を作成していきたいというふうに考えております。以上です。